皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日も薬膳のお話ししていきますね。
はい、
季節は先月からゴロッと変わってもう冬ですね。
ねえ、すっかり
寒い
寒い。
今日も風がすごいですね、
うん、風冷たいですね。
もう寒いですね。私しっかりと家でストーブまだ出してないので、うん、ちゃんと出さなければ
ねえ、急いで出さなきゃ
出さなければね、皆様寒い季節になってきましたけども、はい、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。冬には冬の養生っていうのがございまして、しっかりとしていきましょう。
はい、
はい。冬になると自然界では、まあ、自然界のね、私たち一部としてね、人間は自然界の中で生きてますよね、まあ自然のね、木々っていうのは、木はね、葉っぱを今落としていってね、うん、で生き物っていうのも冬は冬眠をし始めたりとか、土の中に潜ったりとかしてね、活発的にこう活動するっていう動物は少なくなってくるんですね。
なるほど、
うん、ですので中医学では私たちも冬は、まあ、蓄える季節っていうふうに言われてるんですけども、うん、あの秋にね、はい、収穫した穀物とか野菜とか果物をね、蓄えて、はい、春の種まきの準備に備えるっていう一年のね、こう疲れを、うん、まあ、しっかりと癒して養生して、エネルギーを補充してまた新たな春に迎えるっていうね、はい、季節になっていくんですね。
あ、そっか。じゃあ冬の過ごし方次第で、うん、春から変わってきそうですね。
本当にそうなんですよ、純子さん。
そうなんですか。
あのね、うん、中医学をこう勉強していると、はい、次の季節のことを考えて今の時期を過ごしてるっていう風な考え方があって、
確かに
そうなんですよ、うん、で次の季節は春でしょ、冬の次ね、はい、春っていうのは、まあ、あのデトックス、
はい、
解毒、体の解毒をしていく季節になってくるんですね、はい、でこの解毒をするエネルギーっていうのも必要ですので、冬に蓄えておくわけですよ、そのエネルギーも、
うん、そっか。
そうしとかないと春にこう解毒がいっぱいこううまいことできなくなる。
なるほど。
そうするとちょっと花粉症の症状が出てきたりとか、まあ、あの喉がイガイガしてきたりとかっていう症状になりやすい、解毒がうまくできないっていうふうに言われてるんですね、ですので冬この時期しっかりとエネルギーを蓄えておきたいっていうので、はい、まあ、蓄える季節っていうふうに言われてます。
なるほど、よくわかります。
そう、あ、よくわかりますありがとうございます、うん、しっかりとね、体を休ませておきましょうっていう時期なんですよ、他の動物と同じようにね、
はい、
そうなんです。でね、よくね、早寝早起きって聞いたことあると思うんですけども、そのね、早寝早起きってね、いいってね、こう言うんですけども、はい、冬に限っては、うん、早寝遅起き。
あら、そんなの聞いたことなかったですが、
いいんですよね。
そうなんですか。
うん、冬はね、どの季節よりもね、睡眠の時間が大切っていうふうに言われてるんですね。
はい。
冬はね、早く寝て、うん、少し遅めに起きるっていうのがいいっていうふうになってるので、まあ、そういう生活スタイルをおすすめするんですけども、
はい、
まあ、どうしてもね、朝早くね、起きなければいけない用事とかね、やっぱりありますよね、うん、でそういう場合はね、できたら夜早めに寝る、
うん、なるほど。
そうそうそうそう、ね、できますかね、皆様ね、
あのよく太陽とともにね、
そう、
寝起きされてる方は、
そうですよね、うん、だから冬は日の出が遅いですので、
はい、
日の出とともに起きたらいいんですけど、そんなことしてたら会社間に合わへんわってなりますよね、
はい、
でもできる限りこうゆっくりとした時間で過ごしておくっていうのが冬の養生、はい、一番大切な養生になってきますね。
なんかでもいいですね、うん、早寝早起きしましょうって言われるよりゆっくり寝てていいですよって言われる方が
なんかね、
なんか
ほっこりする、
やれそう
私ね、冬ね、起きるのしんどいんですよ、夏に比べたら、
うん、そうなんですか。
やっぱりね、太陽とともに私すごい体内時計できてるみたいで、夏はね、だから4時とかに起きちゃいますね、はい、逆にね、早くで起きて、まあ、もう明るいでしょ、4時とか4時半になると、はい、なんか楽しくなる、
楽しくそうなんですか。
で冬はやっぱり、うん、陽の木ね、太陽の木もどんよりしてますし、そんなにね、明るく明るくなってくれませんので、はい、気持ち的にもね、 ちょっとゆっくり穏やかになっていくかなっていう感じですね。
そうなんですか。
もう本当に朝起きるのしんどくなってきました冬。
確かにちょっと寒くなると布団から抜け出ることが辛いですよね、う
んうん、ですよね。そこでさ温かいねお味噌汁の匂いがしてきたりとか、うん、コンコンコンコンっていうさ、うん、お漬物を切る音とかね、
あ
そういう音があれば元気に起きれるのかもしれませんけど、うん、
いいですね。そんな目覚まし開発してください。
目覚まし
だって誰もね台所に立ってくれる人がいなかったら。
そうなんですよ。
目覚ましで、
目覚ましで。でも匂いはね味噌汁の匂い。まあでも、まあ頑張っていきましょう。
はい、ぜひ。
そうなんです。まあね、寒くなってくるとね、体も縮こまってきますよね。うん、冷え対策っていうのも冬の養生の一つになってきまして。
なるほど。
うん、寒さから体をね、動かすことが少なくなりますので、血行が悪くなって、
はい、
もう肩こり、腰こり、腰が痛いとかね、うん、いう方も多くなってきてるんじゃないかなと思います。
確かに。
うん、ですので、お風呂に入ったりとか、あと足湯。
はい。
うん、足湯とかねマッサージなどっていうのも、うん、温めることでね冬の養生につか、つながっていきますので、まあ、体を温めるっていうのもね、うん、養生のお話になってきますね。
そうですか、
うん、であとやっぱりね、まあ、この寒さとあと暖房とかこうスイッチ入れ始めると、まあ、乾燥がすごい気になりますよね。
はい、そうですね。
乾燥するとやっぱり免疫力も下がってきたりとかして、
はい、
まあ、何かしらね冬っていうのはねもう体の不調になりやすい要因がね、うん、たくさんありますので、はい、日々の養生で体調に差が出やすい季節ね、しっかり体を整えて冬を乗り切っていきましょう。
わ、はい、うん、かりました。
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので最後までどうぞお付き合いください、うん、はい、中医学では冬は体の五臓の腎の働きのがね不調になりやすいっていう季節になってくるんですね。
うん、
うん、腎の働きがね活発になってくるっていうふうに言われてまして、
はい、
冬はね腎臓っていう臓器と膀胱とねせっせと働いて体のね不要な老廃物をね尿として体の外に出してくれるっていう働きが強くなってくるんですね。夏に比べて冬ってね水分そんなに取らないじゃないですか、
う
ん、
です、ね、
夏の方がよくね水分取ってね、うん、喉を潤したりとかするんですけど、
はい、
夏はね暑くて汗をかいて、うん、汗で水分が出ていってくれて体温調節していますので冬っていうのがねそんなに水分取ってないんですけどもおしっこに行く回数は多いんですよ夏に比べると、
うんうん、そんなイメージですね。
そうなんです。それだけね腎臓が水分をコントロールして老廃物を出そうというので、まあ、おしっこから出そうというのでねいっぱい働いてくれる時期になりますので冬は腎臓の養生が大切っていう風になってきます。
あ、そっか。じゃあ、うん、働き方は今の季節腎臓頑張ってるんですね。
そうなんです。1年の中で一番冬っていう季節に一番ねこう頑張ってくれるっていう風になってますので、
はい、
冬がなると、うん腎臓がちょっとフル活動して疲れやすくなってくるんですね。
あ、体も疲れやすく、う
ん、腎臓が疲れるとね、うん、ちょっといろんなところが疲れてくるんですよ。
そっか。
そうそう、腎臓のね働きっていうのは、まあ、西洋医学的に言ってもそこに血液がこう集まってきて、
ええ、
まあ腎臓がろ過装置みたいになってるんですね、
はい、
でそこでろ過されてまた老廃物とか、まあ、塩分とかナトリウムとかねっていうね老廃物ですねを外に出してコントロールしてくれてるんですね、
うん、
ですので高血圧とかね低血圧っていうのも腎のコントロールになっていきますし、はい、その腎の上にある副腎ホルモンとかね、っていうのもホルモンのバランスをねコントロールしてくれてるところになりますのでね、
はい、
冬はとにかく腎臓の養生になってきます、
うん、なるほど。
そうなんですよ。腎臓ってこう背中の方にね、
うん、
2つついてましてご自分のね握り拳、グーしていただいて、はい、このグーの大きさ、
うん、
握り拳の大きさぐらいあるっていうふうに言われてるんですね。でこれが2つ、うん、この腰のあたりにね ついてるんですけども、はい、このね腎臓っていうのはね冷えを嫌うんですよ。
なるほど。
冷えをね一番嫌う臓器って言われてますので、うん、体をね温かく保つようにするっていうのも腎臓がこう弱らないっていうふうに言われてますので、うんうん、まあ、ここに腹巻きをね、するのもいいですし、うん、まあ、あのみーちゃんねさっき言ってたみたいに歯からもう張ってるって言ってましたよね腰のところにね、あの本当に腰が冷えてるとかねぎっくり腰になりそうとかいう方はちょっとホカロンを貼って温めてあげるっていうのもいいかもしれないですね、うん、
なるほど。
そうなんです。腎臓イコール腰になりますので、皆さん腰ってほら大切にしなさいよとか言いますよね、はい、うん、ですので東洋医学では腰イコール腎臓ということで腎臓を大切にしなさいよっていうことになるんですよ。で腎臓がねこう喜ぶのは温めてあげるっていうことですので、はい、ここの腰のあたりをマッサージするとか、うん、まあ、それこそ本当にホカロンを貼るとか鼻巻きをするとかねして腎臓を、ね、温めるっていうのがいいです。これね腰のあたり腎臓のね領域をねマッサージしてね2分ぐらいマッサージするといいっていうふうに言われてますので、はい、うん、腰のあたりね皆さんちょっと今マッサージしてみてください。あと腎の領域の部位っていうのがあって、180度回るね部位っていうのがね、はい、腎の領域って言われてて、うん、まず首ってこう回りますよね、うん、
回りますね、
回りますよね、ここ腎の領域なんですよ、はい、あと手首回りますよね、うん、で足首回りますよね、はい、あと腰回りますよね、ですのでここを冷やさないでおくっていうのも腎が喜ぶまあ、お手当てになるんですね。
そうなんですね。
この手首とか首を温める、はい、足首を温めるっていうのでね、私中医学を習い始めた時ね、はい、生徒さんたちね結構レッグウォーマーされてたんですよ。
はい、足首、
足首、うん、あと首にはスカーフ巻かれてたりとか、はい、ハイネック、
うん、
まあ、袖はもう出てていいんですよ。首をしっかりと温める養生をね結構皆さんされてるなっていう印象があって、うん、首やっぱここは冷えがね首元からきますもんね。
ね、
うん、ですのでこうハイネックって今言います、言うか
タートルとかハイネックとか大丈夫と思います時代によってね変わったりしますもんね。
そうそうそう、首をね何しか温めてあげるということですよ、はい、やっぱり風邪対策にもね、うん、なりますしね、うん、そう首をね温めましょう。あと家に、まあ、お年寄りの方とかいらっしゃるようでしたら、
ええ、
レッグウォーマーをね、うん、ちょっと履かしてあげるとか、あと手首のサポーター、
はい、
こんなん100均行ったらね温かいの売ってるんですよ。まあ純子さん手首にサポーターされてますわ
ちょうどしております。
すごい、これここだけ、うん、5センチぐらい、
そうですね、普通のスポーツ用の。
本当だ、はい、そう、そこをね温めるといいんですって、う
ん、なんかわかります、
本当暖かいような感じがする、うん、
ここさえ、
ほんで今日ハイネック着てらっしゃいますよね、
は
い、
足元
ブーツもう完璧
もうまさに
すごい冬の養生
丸分かりですね、
ね、寒いの苦手かなっておっしゃってましたもんね。
そうなんです、
もうぜひぜひこれ続けてください、うん、春先までね、
あでも自信を持てました、
うん、うん、ぜひぜひこれは、ね、冷え対策、腎臓がね弱るとね老けるっていうふうに言われてるんです、まずね、老化現象が早くなるっていうふうに、
いけませんね、
そうなんですよ、うん、だからねやっぱ温めるっていうのをね皆さん極力考えてねお服とか選んでいただけたらいいかなと思います、
はい、
うん、あとはね薬膳ご飯の方ではしっかりと体を温める食材を食べるっていうことをおすすめしてます。
出ました、
うん、
もうこれをね毎回楽しみにされてる方も多いと思いますよ。
まあ世間的にね体を温める食材っていうのと体を冷やす食材っていうのがあるんですけども、はい、まあ、何気に私たち普段食べてる食材にもね、まあ、どちらかの作用があるんですけどもね、
はい、
目安としてはね冬に収穫されるものとか、
うん、
寒いところでできる野菜とか根菜類っていうのは体を温めてくれる食材になりますので、
はい、
今はその冬の根菜類とか野菜を食べるといいですね。
なるほど、うん、そういう目安もあるんですね。
そうそうそう、だから白菜とかね、うん、出てきてますよね、
はい、
そういう葉っぱものを食べるといいです、ええ、逆にね南国のフルーツとか夏野菜っていうのが体の熱をね奪う食材になりますので、うん、今は温めるっていうことにちょっと食材をチョイスされたらいいかなと思います、はい、で特にね今ねこの時期おすすめの食材が生姜、
はい、
ニンニク、長ネギ、ニラ、
あもう聞くだけでなんかポカポカしてきそう
すごいねでもやっぱり言葉にもねあのパワーがあると思いますので、うん、皆さんもう一回言いますね。生姜、ニンニク、まあ、白ネギですね、ニラをもう常備野菜として冷蔵庫入れておいてください、
うん、
それが常温でもいいですし、あのちょっと風邪ひいたなとか風邪の引き始めっていうのはこの食材たちを食べるといいんです。あそうそう、あとね本くず、
あ本くず、
うん、
いいですね。くずね、
あの片栗粉と違って
手
くず、本くずの方ね、
いいですね、
うん、本くずは体、あの体を温める方になるので、
うん、
あの生姜をねするでしょ、
はい、
であと白ネギ刻んで、うん、それだけでスープ、本くずで溶いて
美味しそう、
うん、そういうのを飲まれるといいかなと思います。
うん、
何しかねこう風邪を引いちゃったなとか、
はい、
なんか風邪菌が入ったとかウイルス入ってきたとか思ったら、ゾクゾクっとしますでしょ、その時にこの生姜、ニンニク、白ネギ、ニラっていうのがいいので、
うん、
もうぜひねあの生姜たっぷり、白ネギたっぷりのあったかいスープを飲むとか、
うん、
まあ具はねもう何入れていただいてもいいですので、あの鶏ガラベースでもいいですし、はい、あの本だしでもいいですし、うん、和風だしの方でもいいですしね、もうそういったものに一気にこう食べて飲んで、
うん、
寝る、
はい、
そうすると、うん、きっとね変なねあのなんていうんですか邪気がね体から出ていくんですよ、汗と一緒に、
うん、
それでスッとしてこう起きれるっていう症状にもつながっていきますね。
実際にやっぱり取り入れていらっしゃいますか。
私ねゾクッてしないんですよ
まずそこですねなるほど、滝川先生は
ゾクッとしたらおすすめね。
ゾクの前まで行かないっていう
こと、ね、行ってないからやったことがないんですけど、
す
絶対効く。うん、あと私の漢方の先生の先生の方が、
はい、
漢方を習いに行ってた先生の先生ね、
はい、
がちょっとゾクッときたらスタミナラーメン食べるらしいです。
あ
ニンニクたっぷりやし、
生姜、
生姜もあと白ネギも入ってて、
ニラもね、
うん、でそれを食べると、うん、もう絶対風邪ひかへんとか言ってたんですけど、
あいいですねその人なりにこれを取ったら大丈夫っていうのが
ね、あったらいいかもしれないです ね、
うん、
スタミナラーメンっていうのもいいかもしれない、
いいですね、
うん、あのやっぱりねあのこの生姜とニンニクのパワーっていうのは世界的に有名なんですよ。
そうなんですか。
日本だけではなくて、
うん
うん、ニンニクは抗がん作用があるのでもう世界的に有名な食材のナンバーワンなんです。抗がん作用ではね、
はい、
ですのでニンニクたっぷりのお料理っていうのも、うん、あのこの風邪引き始めとか風邪にならないための養生にもつながりますね、うん、
はい、
あとね冷え性の方に、ね、ぜひお伝えしたいのがニラなんですよ。
ニラ、
うんうん、あのニラってね体を温めて冷えをね、はい、こうまあ発散させてくれる働きがあって、うん、私が知ってる方で2人、
はい、
朝昼晩ニラ料理を3日間食べて冷え性が治った方いらっしゃるので、
あすごい、
どうですか星野さん、
ちょっとやってみようかしら、ね、そんなに高いものでもないですし、
う
ん、
でも普通にスーパーどこのスーパーでも売ってますし、あとニラはね火入るのが早いでしょう、
はい、
でもそんなコトコトと煮込む料理でもないので、うん、手軽に楽しめるかもしれないですね、
うん、例えばどんな風に食べましょうか。
あのねニラとね黒きくらげってよく炒めるんですよ、はい、卵と、
はいはいはい、
そんな料理ちょっと中華屋さんでも見たことあるなって感じしません、
う
ん、
色も綺麗ですね、
うんうんうん、
黄色、緑、黒、そうですよね、
そのニラと黒きくらげとかね、はい、卵を入れてこう、ごまで、ごま油で炒めるっていうのもおすすめですし、もうニラはね何でも入れはったらいい、スープとかお味噌汁とか、うん、一度ちょっと3日間ニラ尽くし
午前を
やってみてください。
うん、
これは結構薬膳料理教室の中でも言われてたのでね、
はい、
私が習いに行ってた時にね。
そうですか。
うん、
なんかねニンニクだったらやっぱり匂いが気になっちゃいますし、
うんうん、
ね、ニラの方がちょっとマシかな。
そうかもしれないです ね、あと緑のお野菜だから、
うん、
あのまあ、お野菜の効果もありますので ね、一度ぜひニラ料理もうちょっとトライしてみてください、はい、
ね、
うん、あとはね体を温める食材というかねスパイス、
はい、
スパイスっていうのも体温めますので、
ええ、
シナモンとかね、クローブとかカルダモンなどのスパイスを上手に使ってお茶とか、
ええ、
まあ、紅茶とかにね利用してはいいかなっていうふうに思います。私ところねあの明日のハトムギ料理教室でもそうなんですけども、
はい、
あのシナモンハトムギジンジャーティー、
長いですね。
お出します、お出しさせていただきます。シナモンっていうのこう売ってますでしょ、はい、スティックの方ね。
あ、スティックね、
うん、スティックはねこう割らないとこう成分出てこないので割って、うん、ハトムギジンジャーティーでこう飲んでいくっていう、う
わ、
うん、これ結構美味しいんですよね、
うん、
あとねあのシナモン紅茶にしたらいいですし、
はい、
あの薬膳ではね夏目生姜湯っていうのがあるんですよ。夏目って売ってますでしょ、
はい、赤い
ね、そうそう、
はい、
もうこれはね普通にイオンさんとか行くと売ってますので、うん、それと生姜をすって、はい、うん、あの温めて飲むんですけども、
うん、
うん、夏目生姜湯っていうのもおすすめですね。
なるほど、
夏目はね女性にとっていい作用がいっぱいあって、
あ、
うん、血も作ってくれるし、うん、生姜で体温まりますし
ね、うん、あのドライの夏目は売ってるの見たことあるんですけども、
あ、それそれ
それで大丈夫ですか、
うんうん、それをね、うん、あの生姜とお湯に入れて飲んだらいいかなっていうふうに思います、うん、あとさっきほらみーちゃんのボイストレーナーだから、はい、あの喉のね、うん、もうにいい食材っていうのも薬膳であるんですよってお伝えしてたんですけども、はい、あの梨、フルーツの梨、
はい、
っていうのはね喉にいいんですよ。だから今の時期、うん、あの喉をね、はい、こう癒すっていう働きの、うん、梨とシナモンと蜂蜜のお茶っていうのもいいかなと思います。
梨ですね、
うん
うん、梨をどうしましょう。
梨を切りますでしょ、剥いて切りますでしょ、はい、でお鍋に紅茶を入れますよね、そこにシナモンと梨も一緒にグツグツと煮て、で蜂蜜をちょっと入れて、うん、梨、
美味しそう、
シナモン、蜂蜜ティー、
あ、なんかちょっとトロッと柔らかくなりそうですね。
そうそうそう、もうぜひねこういうあのお食事で体を癒すっていう方をね、うん、やっていただけたらなと思います。であとはね黒い食材ですよ。
黒、ちょっと前までは白でしたよね、
うん、もう黒にしといてください。
もう寒くなったから黒に。
腎臓はね、
はい、
黒いって食材を好むんですね、うん、
ま
あ、良い作用がねあのたくさんあって、黒豆とか、
はい、
黒ごまとかね、うん、黒きくらげとかっていう黒い食材を好むっていうふうに言われてますので、もう食卓黒いし、
黒い食昆布とか、
そうなんですよ、海藻類ね、昆布とかひじきとかわかめとか、
うんうん、
あとだし昆布で取るとか、
なるほど、ね、欠かせないですね、
う
ん、
っていうのもいいですしね、うん、あと山芋とか、
はい、
長芋とかのネバネバ食材、
あ、なるほど、それは色じゃなくてネバネバなんですね、
ネバネバ食材っていうのも腎を元気にする食材って言われてるんですね、うん、まあ、もともととろろご飯とか、はい、自然薯とか言うと滋養強壮にって言われるじゃないですか、
はい、
うん、滋養強壮はねやっぱり腎にいいんですよ。
あ、そういうことなんですね、うん、
ぜひあの長芋とか、うん、山芋とか、明日のねお料理教室大和芋のとろろがこうやろうかなというふうに思ってるんですけども、ネバネバ食材っていうのも腰の方のね腎にいいですので。
そうですか、
はい、もちろんハトムギもですよ
ね。もうハトムギはどの季節も万能ですね。
そうなんですよ、腎臓にもいいし、
うん、
まあ、腎臓にいいっていうね食材はね、もともとほらこころ過装置でしょ、
はい、
血液をろ過して老廃物を出してくれるので血液をきれいにしてくれる臓器なんですよ、
うん、
だからここにいいっていうことはどこにでもいいですよ。お肌にもいいし、
うん、
うん、各臓器にも元気のね与えますし。
そうなんですね。
そうなんですよ、
うん、じゃあちょっと困った時はハトムギのサプリなんかにも頼っても大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ、
ね、お手軽に、うん、
上手に、うん、サプリメントでもいいですし、
はい、
ハトムギ茶でもいいですし、
はい、
ハトムギご飯で養生なさってみてください。
なるほど、それではエンディングでそのハトムギ関連の商品、
はい、
どこで売ってるかをお願いしたいと思います、
はい、はい、店舗名はハトムギの森。ハトムギの森では貴重な奈良県産のオーガニックのハトムギを販売しています。そのまま食べれるハトムギやハトムギパンもねたくさんございますので、ぜひハトムギの森にお越しください。場所は奈良市古市にございます。住所は奈良市出屋敷町141-1、電話番号0742-628318、0742-628318です。まあ、ハトムギの森では、
はい、
食べ物はね、体と心を養うっていうね、考え方のね、理念がありまして、お客様に健康情報を発信したりとか、うん、食育の大切さ、 ていうのをね伝えておりまして、はい、月に一度ねそういった食育とかハトムギ料理教室、うん、そして、まあ、明日もねするんですけども薬膳料理教室っていうのも開催してます。
はい、
うん、12月のね16日1名キャンセルが出ましたので1名の方ね参加していただくことできますので、またハトムギの森のホームページからチェックしてみてください、
うんうん、そうですか。これ楽しみにされてる方多いんじゃないですか
ね。結構ハトムギとかあと薬膳とか、うん、ちょっと習い始めると来月はまたどんな養生かしらっていうのでね、うん、また予約入れてくれますね。
遠いとこからですとどちらから？
あ、一番遠い方でね九州です。
九州から毎月、うん、
あと滋賀の方の方とか、
うん、すごいですね、ね、
大阪の方もいらっしゃいますしね。
それだけそういう場所って少ないんですか？
わ、
うんうん、
からない。
わからない。まあでも雅子さんのね教えを受けたいって言ってわざわざ、
ね、そうだったらいいんですけども、うん、私ねこのねラジオね毎回 YouTube でアップしてるんですね、はい、その YouTube をこう聞いてくださってる方からこう急にこう知らない方からね、はい、まあ、Facebook のメッセージでご連絡あったりとか、ねするんですよ。毎回楽しみに聞いてますとか、うん、すごくためになりますとかね、いうふうに言われてまして、はい、まあ、ぜひ YouTube の、ハトムギ料理研究家のおいしく健康っていうね、名前で引いていただいたら、歴史のやつが出てきますので。
そうですね、
ちょっと恥ずかしいんですけ ど, どいいこと言ってるんですよ私。
いやもちろんですよ。何をおっしゃってるんです か, ですか。
ぜひぜひ時間のある方は聞いてみてください。この季節によってその季節の養生の話をしております。
はい、
うん、来月はね、12月の22日ですよ。
なるほど、ラジオの方ね。
もうどうしましょう、もう年末ですよ、
うん、そうですね。なんか年末ならではのお話が聞けそう。
ね、老化を食い止める方法を話します。
食い止める。すごい。
必死になって食い止めていきましょう。
食い止めるというワードいいですね。
そうなんですよ。若返り大作戦ですよ。
大作戦。
うん。冬のね養生のお話引き続いてねしてまいりますね。まあ引き続いてね今もそうなんですけども、寒くなるとね腎臓の機能がね低下しがちになるっていうふうに言われているので、
はい、
黒い食材を皆さんもうほぼ一生懸命食べて養生して、うん、あとねそのおせち料理をね食べる、このお正月に向けてのね英気を養うっていう滋養強壮を養うっていうお話もね、うん、年末来月していきたいなと思っております。
はい、わかりました。ハトムギ料理っていうと、うん、いろんなね粉を使ったり粒を使ったりあるんですけども、うんうん、例えば粉、うん、ハトムギの粉ってどうやって作るんですか？
ハトムギの粉は小麦粉みたいに作るので使うので、グラタンとかホワイトソースとかにしはったらものすごい美味しいです、
そうなんだ。
であとはねパウンドケーキ焼きますよ来月は、クリスマス用の。ハトムギグルテンフリーなので、はい、グルテンフリーのハトムギ 100% のパウンドケーキ、うん、
なるほど、
作れるんですよ、うん、あとパックもできるのでね、
パック
もう食べたりパックしたり忙しいんですけども、
贅沢ですね。
ぜひしてみてください。シミ取りでは有名ですね、ハトムギパック。
そうですね、中から外から美しく。
そう
分かりました。それでは最後、ハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか？
ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
ここまでの時間、ハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。